はい、どうも、スプリンターズステークスは枠連26。なるほど、これはあの私はもうイデオロギー的に絶対に変えない馬券ですね。変えません。もう真っ先に何をパスするかって言ったら枠連26です。これはまあ予想にも書きましたけれども、26だけはもうパスするんだっていう、なぜかこれね、私あのこういう風に習ったんですよ。私の父親である高本金吾から、とにかく馬券は近親相関を避けるということなんですね。どういうことかというと、まあ何かの要素があれば全く違うものを相手に選べということなんですね。で、今回の場合スプリンターズステークスっていうのは特徴的なのは、これ16頭全部関西馬だったわけですよ。これはね、非常に珍しいケースで、まあなんかあの実況も言ってましたけどね、ラジオ日経の、アナウンサー の、 あの米田さんも言ってましたけれども、29年前のジャパンカップ以来、そのオール関東馬って、関東馬が一頭もいないっていうことですよ。これあの中山競馬で行われる G1 レースですよ。ね、まあ、関東の調教師何やってんだっていうことになりますけれどもね、これはねしょうがないんです、やっぱりね、そういうルールなんですよ。そういう風に行くぞっていう決め事なんです。まあ、つまり関東と関西のこの経済圏、やっぱり規模的には今は関東ですよね。東京を中心としたこの関東圏がやっぱり関西を凌駕している経済規模で、そんな中あのお金が集まるところがはいや、まあ、反映するわけですよね。これ自然の摂理だと思いますけれども、なんで普通にやってりゃ関東がそれ はあの栄えますわ。だ関西はね、その2番手というかですね、永久に関東にはかなわない。まあ馬産地のね、九州サンバが やっとこさ、よかよかがその重賞初制覇したなんて大騒ぎしてましたけれども、あれだって100分の1希望ぐらいでしょ、北海道に比べて。だからやっぱあの日本の馬産地は北海道にはこれかなわないという、この、まあ、広さ広大さから言って、これはもうしょうがないことだと思いますけどもね。だから、これはね、関西馬ね、昔からそうです、成功到底と言われてますけれども、関西の方にやっぱこの人工的にこの運河を作ってですね、水を通さなかったら枯れちゃいますから、そういうわけでまあ関西馬なわけですよ、まあそれはいいんですよ。でもね、今回の場合はその特異的なまあレースで関東馬が一頭もいないよっていうことになった時に、私は何を考えたかっていうと、じゃあ関東馬いないけども関東のジョッキーは何人か乗ってるじゃんという、でその関東のジョッキーをもうぜひとも大事にしたい、あるいはもう入っている枠の組み合わせ以外は買いたくないっていう、まあそういうことだった、そういうコンセプトなんですよ。ですからスプリンターズステークスは、まあ、あの2枠見た場合に、これもう福永雄一はもう先週からもうやべえやつだなって思いましたけれども、福永の同枠に岩田蓬莱というこれ関西のジョッキーで、で6枠もルメールは関西所属ですからね、立東のジョッキーですから、そので同枠がやっぱ浜中すぐるの関西のジョッキーなんで、関西でこれはアメリカ対アメリカ、ソ連対ソ連の馬券になるということで、これはやっぱりもう私はもう本能的に手が出ないんですね。まあそういう理由です。ですから、なんとか、まあ関東のジョッキーが入ったわけじゃないかと思って、ね、アウィル・アウェイなんか、去年はこれ、あの、松岡じゃないや、あの、松山浩平が乗ってね、大外で人気薄で3着に入ったんですけども、今回はなぜかその関東のジョッキーに乗り換わってるってことで、俺、川田言う、これね、ダノン川田ってもう本当のダウト中のダウトで、人気だったら手出しちゃいけないんですけれどもね。まあ、関東の条件が入ってるっていう、まあ、ただそれだけの理由でって、これがもう初手から間違えてた。あるいは、関東のジョッキーって、吉田隼人、三浦康生、横山あの和夫、戸崎啓太と4人いるけれども、もうとにかくこの4人を大事にするんだ。ね。ただし、三浦康生は除くっていう。書きましたね。三浦康生は、まあ、こいつだけは違いますよと。来ませんと。ですから、三浦康生を除く関東のジョッキーの3人を大事にしますということを予想に書きました。で、まあ結果、3着ではありましたけれども、吉田隼人という関東のジョッキーがペロッと食い込んでですね、これ副賞770円です。 ね、ワクレン26はもう絶対に買えないんですけれども、吉田ゆ、あの、隼人の副賞ならばなんぼでも買えるっていう考え方で、じゃあ配当どうだったの？ワクレン26は700円。700円ですけれども、芝味の副賞は770円ついてたというですね。とにかく関東のジョッキーしか買ねえ。まあそれぐらいの意気込みだったと思いますけれどもね。まあなんかワクレン26なっちゃうんだな、時代も変わったなと思いましたけれども、ただ関東のジョッキーが全く無意味だったということはこれはない。結果がこういう結果が出てるわけですからね。やっぱりギリギリの線で近親相関はこう回避された馬券なのかなっていう、そういうふうに思いました。で、反対のポートアイランドステークスの方もこれね、関東馬2頭だけ出てましたね。で、2頭とも馬券にならないんですけれども、入っていたのが5枠なんですね。1着の同枠、ロフティーフレーズというこの関東馬が、プリンスリターンの1着をサポートしていたのかなっていうふうな、そんなまあ印象です。で、乗っていたのが、プリンスリターンに乗り換わったのが松岡正美ですもんね。松山浩平ですもんね。これ昨年、アイウィルアウェイで3着したスプリンターズステークス騎乗して、好騎乗だった男がですね、今年は G1 に乗せてもらえず、裏の平場メインに乗ったって。まあ、海洋正が600勝目をですね、かけているっていうことで、松山浩平があえてこっちに乗り換わったっていう、まあそういう話もありましたけれども、まあ反対競馬で関東馬にサポートされた松山浩平が、まあ、一着だったっていう、そういうオチなのかなって思いましたね。ただプリンスリターも人気ですからね。やっぱりね、人気だったら面白くないんですよ。私はね、人気を軸にしなければいけないっていう使命がありますから、レッドガランという4枠7ゼッケンの馬を軸にして、まあ、3着だったと。でも馬券になった馬3頭の中でこのレッドガランが一番人気なかったですから、それでまあどうか勘弁で、なんで4枠7ゼッケンの斉藤新を受軍したかというと、一つ前のレースの4枠7ゼッケンにもやっぱり斉藤新が入っていて、なんとポートバメバに乗ってたんですね。ポートなんとかっていうバメバでしたよね。ポートアイランドステークスに対してポートですよ。やっぱね、反対競馬ってとっても簡単ですね。それと、スプリンターズステークスの4枠7ゼッケンには、誰がいたかというですね、ほっぺに渦巻きを書いてやるとバガボンにそっくりなやつ。そうです、三浦光成がいたんです。三浦光成っていうのはね、こういう役目なんですよ。ずーっと見ていればね。お、ミロコス、なんだ、スプリンターステークスで4枠7ゼッケンに入ってんのか。真っ先にこいつだけはいらねえなってんで、15頭立てになるわけですね。その代わりですよ。はい、反対競馬で4枠7ゼッケン買ってりゃ大丈夫。ね、3着までには来るから、副賞どっさり買っとけよっていう、まあそういうお約束のもとに、競馬進行していて、今週も守られたかっていうですね。ねえ。本当に三浦光成ってそういう役割じゃないですか。先週だってそうでしょ。オールカマーでね、三浦光成ロザムールって間に乗り換わって8枠の15ゼッケンに入ってたんですよ。で、反対の神戸新聞杯見ますとね、10頭立てでね、15ゼッケンないんですよ。それ場合どうします。だからぐるっと回してきて15番目でしょね。10、11、12、13、14、15つったら、5ゼッケンのステラベローチェ、これ15番目じゃないですか。まあ単勝300円だからね、こんなもん慌てて買ってもしょうがないと思ってね、まあ組んだろうなと思いましたけどもね。やっぱり案の定本当に三浦光成の判定ですよ。まあたまたま長月ステークスはですね、これ直で来ちゃいましたけれどもね、三浦光成2着でね、1着がロイヤルパールスでね、19万馬券、大万馬券になっちゃいましたけども、まあこれは小室圭が帰ってくる2日前だったですから、小室圭帰国ね、だいたい今月のコンセプトって何でしたか、9月のコンセプトっていうのは、小室圭、本土、上陸に備えよっていう、勝手に私そういうコンセプトでやらせていただきましたんでね。戸崎啓太、買わなくちゃいけねえし、ねえ、と思えば K.I. パープルなんていう K が、K で始まる場面がラッパ吹いて一着したりと。で、とどめにこのロイヤルと、ね、三浦光成の皇族の河野氏が来た。この時ばかりはもう本当にですね、買わなくちゃ、本人買わなくちゃいけなかったんですが、その後はまた、平常運転、三浦光成が反対に、三浦光成の反対を買ってればいいという。ね、そういうことなんですよ。はい。26ね。なんか嫌な予感もしたんですけどね。今日ね、のど自慢が北斗市っていうところからでね。これもなんかおかしいでしょ、北斗市。 なんでのど自慢再開決定してたんですか、もう2週間も3週間も前から。その前の週は中止になってんですよ、あのオールカマーの週、あその前オールカマーの前の週は氷川きよしと誰かのゲストでね中止ですって。で緊急事態宣言が、まあ、解除になったって言うんですけど、これね27日に正式発表したんです。それまでは、解除するかしないか分かんないぞと、でましてやあのコロナの感染者数もですね、まあ、減ってはいたものの、これこの先どうなるかっていうのは2週間前はまだだって1000人やそこらいたわけですから。でもその時にはもうはい今週のど自慢再開しますって言ってるわけですよ。だからねこれね普通に考えたら、あ全部最初からシナリオ決まってんだろうとね、オリンピックの期間中に1日のコロナの感染者が5000人以上出ました、これねオリンピック無観客にするためにねそういう数字をね作り上げてたんじゃないですか。まあ実際に PCR 検査してたんでしょうけれどもさ、ただね昨年のこの8月オリンピック期間中、東京のコロナ感染者の人数っていうのが、まあ、ある日をね、抽出してみますとね、470人だったんですよ。で、今年は5000人ですよ。単純に10倍以上ですよね。うわ、すっげえ感染者激増じゃんと、しか、思えないやつはね、全体が見えない、ただのね、踊らされバカだと思いますね。じゃあね、PCR 検査、1日にね、何回やっての470人だったのっていう、その分母をね、皆さんね、こう見てないわけですよ。マスコミも報道しないし。この日、5000件ですよ、PCR 検査が。それで出たのが470人。じゃあ、オリンピック期間中 PCR 検査何回やってたんですか ?1 日に。ね、これね、8万件ぐらいやってるんですよ。当たり前でしょ?ね、分母が増えれば分子も増える。だから感染率で言わなくちゃいけないんで、感染率なんてそんなに変わってないわけですよ。だからいくらでも数字は操作できるんですよっていう前提のもとで考えないと。じゃあなんで今ね現時点でこうやってどんどん減ってきてるんですか。それはね自民党の総裁選とかも無関係じゃないでしょあれね。え岸田さんになりましたけれどもね、で組閣今やってんすか。それがねまた全部終わったらまた徐々に増えてきますよこれね。菅のおっさんが辞めて、岸田さんが、これね総理に就任しましたと、そしたらまたどんどん増えてきますから。でまたはい緊急事態宣言やりますっていうねこの無限ループですわ。でワクチンなんぼでも打てとね、ワクチン打たなかったらもうねどこも行かせねえぞこの野郎っていうね、それが最初から、初手からの目的なんです。このコロナパンデミックの演出なんですよ。まあもちろんコロナウイルスっていうのは実在しますよ。で、かかってる人ももちろんいるわけですから、私もかかりました。ねえ、一昨年何の病気かわからずにですね、やたら咳出るな、やたら熱出るなっていうのは、あれまあ今にして思えば、あコロナにかかってたんだなって。まあそうですわね、こんなね、反逆分子は一番最初に盛るのはもう当たり前ですよね。盛られました、私もね、一番最初。でね、まあだから、どんどん増えてきますよね、増えてきますよね。でね、何のためにこれやってんのかって言ったらね、まずね、その、今緊急事態宣言で、飲食店も自粛せよって言ってるじゃないですか。で、お酒も出せないって、どんどん潰れてってますよ。私がよく行った店もね、潰れてってますけど、なくなっちゃったりして、もうなんか気の毒だなと思って、これね、感染者をね、抑えるために、苦肉の策として、自粛を要請お願いしてるんですよって言ってますでしょ?これが表向きでしょ?違いますよ、これね。経済ぶっ潰すためですから。経済ぶっ潰す。グレートリセットって。これが目的なんです。じゃあぶっ潰れた後どうすんの?外資に二束三文で売り飛ばしてですね、外資というのは何ですかと。ユダヤ資本ですよ。これにね、全部売っ払って。で、全部、その、支配は、この、ね、金融、国際金融資本になっちゃうわけですよ。で、我々庶民というのは、微々たる給料で死ぬまでこぎ使われる。ね、一生、浮き目はない。ね。もう現代の奴隷制度です、これ。それを、まあ、目的にしてるわけなんですね。グレートリセット。何度も言いますけどもね。でドイツでその機密文書出ちゃいましたでしょ、もう1年以上前になりますけどね、そういう計画なんだっていう、まああれですよ、わざとリークしたんでしょ誰かがね、 で出てきちゃってね、でもうドイツ国民カンカンに怒りましたけどもね、あの強制的にロックダウンやってデモとかも鎮圧されて、まあ庶民がいくら大騒ぎしてもダメですこれね、もう なりうんしかなんないんで、まあ、諦めるしかないんですけどね、こういう世の中になっていくっていう、まあそんな中でも、だから吉田隼人の副賞770円をバシッとこう刀買わなくちゃいけねえっていうことだったんだなっていうふうに思いますね。まあ戸崎もねちょっとね13石鹸はねゴルゴ13のあの斎藤隆夫さん亡くなってこの見え見えなんで、だからまあ今にして思えばこの横山和生か吉田隼人の二択だったのかなっていうですね、そういうふうには思いますけどね。でですよ。で、あの、私は、この、ダノスマッシュなんかね、本来ね、これね、軸にするわけないんですよ、一番人気でね。で、なんで高本お前こんな一番人気軸にするんだって言われちゃいそうですけどもね。私ね、ちょっとあるポリシーがありましてね、今回。小室圭が帰ってきたじゃないですか。で、彼は、アメリカに、その、誰が金出したかわかりませんけれどもね、特待生で、その、授業料免除で、その、6万ドルの授業料免除ですからね、みんなこう羨むわけですよ、アメリカ の学生たちは。で、小室圭のことで何て呼んだかっていうと、ラッキープリンスってね、あだ名したそうですね。ラッキープリンス。まあ、確かにそうだよなと。ラッキープリンス。でね、ラッキープリンスっていう馬いたんですよ。あの、覚えてます？ 2015 年の東京ダービー馬です。東京ダービー一着した。ね、これまあ地方とはいえですね、ダービー馬になるっていう馬は3歳たった1頭しかいないわけですから、大井のダービー馬になるっていうのはもう年間7000頭もねサラブレッドが生まれる中で、とてもまあラッキーなやつだなっつうですねラッキープリンスのまさにその名の通りで、俺は小室圭が帰ってくる来た時にラッキープリンスの東京ダービーの決まり目自動的に塗ったくってやるんだっていうですね、枠順出る前から言ってたんですよ。なんで、それね、78だったんですよ。713石鹸が、あの、ラッキープリンス1着だったんですよ。背負ってね、9番人気でスポンポンで1着だったんで、よし、もう78ってもう、枠順出る前から78って決めてたんで、すいません、ということで、ね。で、78だっつってんで、26だけは買いたくねえっつってですね、とんでもねえ野郎でしょ、この私ね、予想屋としてね。だからね、皆さんね、もうね、私の予想買わなくて結構ですよ。ね、買ってもね、で、まあ、回収率的に、そんな悪いことはないんですよ。土曜日もね、一応ギリギリプラスだったりするんですけども、でもあれ読んで誰か大儲けできたりします？ね、しないでしょ。なんで、毒にも薬にもこれならねえぞっていうことでね、買わねえ方がいいんじゃねえかな。私だったら買えませんもんね、だってね。なんでこんなやつのやつを買っても、だって、大して参考になんねえしな、儲かねえしな、やめたと思って。まあそうやってまあ徐々に私もフェードアウトしていきたいなというですね。まあ60過ぎてまではできませんしね。まあこの前から話してますけれどもね。だんだんあのくたばる準備もしておかなくちゃいけねえなというね。まあ一応まあコロナではね、生き残っちゃいましたけどね。なんだあの野郎生き残りやがったなって、コロナから回復したななんて思ってるでしょうけどもね。すいません。ね、変なところで生命力強かったりするんですけどもね。あと、そうだ、宮崎北斗ですよ、宮崎北斗がね。あいつは早いレース、一クラだけ出てましたもんね。8枠の9石券でね。そのレースの決まり目、26で万馬券だったんですよ。あ、やべえなんて思ったんですけども、今日北斗市、のど島の北斗市からだったんですけども、宮崎北斗一クラだけで、で、その9石券が、ポートアイランドステークスの方で、ラッパ吹いて1着ということなんで、のど島の再開、北斗市もね、これやっぱ、無意味じゃなかったなと思って。あとね、前回、北海道北斗市から、これいつだったかと言いますとね、2016年の8月7日のレパードステークスだったんですよ。なんでこれね、結構はやりますせ、のど自慢も。前回の、まあ前にも言ってますけども、のど自慢前回北斗市いつだったのつって、それ調べたらね、あ、本当来てるわななんていうことようありまして、やっぱりなと、レパードステークス3着1枠1ゼッケンだったんですよ。レガーロって人気のない馬ね。で、やっぱシバージ1枠1ゼッケン、ああ今回も3着だったかと。で、あと和田龍二1着だったんですよ、小倉記念が。 で、ミッキー・ブリランテの和田隆二。だから、一ゼッケンと、和田隆二が、同枠に組んだ、一枠っていうのは、のど自慢北斗市の前回からも、もやもやっとですね、浮き彫りになってた。特に土曜日がもっとひどかったですね。土曜日もこれ、見てたんですけどね、2016年の新潟のメインの越後ステークスってですね、枠連3パチだったんですよ。で、あ、3枠いいんだなと思って、で、ラインハイトってね、来ない馬に軸にしちゃいましたけどもね、枠連3パチでも行っちゃうと、ゼッケン、4ゼッケンだったんですよ。そしたらね、レッド、フラビアっていう、ね、3ゼッケン1着でしょ。で、あ、4ゼッケン1着。で、8枠が2着。越後ステークスも8枠2着だったんですよ。4ゼッケンと8枠の1着、2着と。秋風ステークス4ゼッケン、8枠1着、2着。うん、まあそういうわけでですね、来週はどこからのど自慢、放送するでしょうかっていうのも、注意しておきましょう。そんなわけでした。どうも日曜日の競馬ご苦労様でした。